ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今年1年もいよいよ、大詰めになってまいりました。まあ、ずっとこの参政党のことを中心として、後半はですね、それを実例として、まあ、現在の日本のありようというものを、具体例でもって示していくと。そういうことできました。で、まあそういったことが、まあ日本に行われているということとですね、私にとってはですね、この前ニュースを見てましたら、OECD の中の労働生産性で日本が最下位になったと。まあそういうような記事が載っておりました。OECD っていうのはまあ言えば簡単に言うと先進国。わかりやすく言えば先進国ですね。まあ先進国っていう定義がまあそれほどはっきりしないので、OECD っていうのはそういうグループに入っている、まあ、カウントされる国で限定されるもんですから、まあ OECD っていう場合が多いんですけども、まあ一般的には先進国と言った方がいいでしょうね。先進国の労働生産性最下位と。労働生産性っていうのは、まあ一人の人が労働しましてね。まあどのぐらいの賃金というか国民総生産の向上を図れるかという尺度ですが、まあ、言ってみれば、その国の労働の力なんですね。それが最下位になったっていうことです。で私はね、あるいは労働生産性、そういうその働く人の力ね、一人一人の力っていうのは、アメリカとか、まあ、ドイツ、まあ、そういう日本とほぼ同じぐらいの国はね、あるいは日本よりか生産性が高くなるってことはあると思いますけども、日本人のレベルの高さ、真面目な仕事ぶり、まあ、そういうのから見たらですね、犯罪の少なさ、まあ、そういうのから見たらですね、労働生産性が日本が最下位になるってことはありえません。私が実際ですね、外国に行って、いろいろ仕事をしてきた過去の例を見てもですね、日本の労働生産性が最低になるなんてことはもうとても感じられません。っていうのは日本人の働き方っていうのはどう見てもですね、上位グループの上位なんですよ。やっぱりそこの中で一番大きいのは個人個人の素質でしょうね。資質って言いますか。まあ、それは本当に素晴らしいものなんです。それからやっぱり日本っていうのは国がまあ狭いこともあるんですけども、まあ、その中で、まあ、非常にですね、能率的にやってるわけですね。外国人から見ると、日本のシステムってよくわからないというぐらい効率的なんですね。列車っていうか鉄道はですね、きちっと来ますしね、時間通りに。航空機とかそういうものの遅れとかほとんどありません。それで、会社もきちっとスタートしますしね。それから教育とか商売、あらゆる面においてですね、日本人の日本文明っていうのは、それで真面目にですね、それこそ私がいつも言ってるように誠実とか恩義とか慈愛っていうのに満ち溢れてはいるわけですね。ですから、長らくジャパンアズナンバーワンと言われたようにね、世界で本当に、まあ、いい国だと。簡単に言えばいい国だ。いいと何かあったら、まあ、寿命もほとんど世界一だし、それからお金もまあまあ世界一に近いし、街の中ではほとんど強盗とか殺人とかいうのはもう極端に少ないんですよ、日本は。それから教育にも熱心だし、子供たちも素直だし、なんか人のことを盗んでやろうっていう人も少ないと。そういう国なわけですよね。その国の労働生産性がなぜ低いか。これは私はですね、まあ一つは参政党現象なんですよ。言ったこととやったことがむちゃくちゃで、それに加えて僕は後半にこの参政党の問題の後半に言ったようにね、それをこうみんなが、そんなのダメじゃないか。言ったこととやったこと違うじゃん。神谷さんは二番一だじゃないか。つってね。まあ僕の考えでは昔の日本っていうか、いい時の日本っていうのはね、ガーッと非難が集中したと思うんです。そんなことしてんのって。ところが今はそうじゃないんですよね。逆になったりしてんですよ。つまり、なんかいいか悪いかがよくわからなくなってる。もちろん今度の自民党のね、非常に大規模な裏金問題もそうですよね。政治の裏金っていうのは確かにね、選挙の時のウグイス嬢の少し賃金が安いから、そこに少しプラスしてあげなきゃなんないとか、そういうやつもありますよ。だけど主には、封筒に現金を、まあ20万か30万、まあ昔はもっと大きい時あったんですけど、入れてですね、それをこう選挙ごとに、国政選挙だったら、県会議員とか市会議員に配る。今度国政選挙だったら市会議員とか県会議員が金をこう渡す。まあそういうようなことが長年公然と行われてる。わけですよね。まあ今度の参政党の我々の不祥事もね、それはやっぱり天下の皇統が言ってること全くやろうとしないと。で、選挙が終わった去年の7月に選挙が終わった途端にね、選挙で努力した人は全部カットで、あと なんかどっからかわけのわかんない人がダーッと入ってくる。それでそれが全く違うことやる。まあ、これこそ乗っ取りですよね。まあ簡単には乗っ取り。それでもうちょっときちっと正しいことを発言する人を除去するんですね。まあ、それはここ3年ぐらいね、続いたいろんな疫病のこともそうでしたし、それからそれに対する、まあ、変だと思ってる人いると思いますけどね。日本の流行病の関係の学会とか、そういうのいっぱいありますからね。まあそういうものの発言数が著しく少ない。公衆衛生学についてもほとんど発言がない。この3年間の貴重な体験によってね、我々はその流行病っていうのをどういうふうに防ぐのかっていう資料が山ほどデータがあるわけですから。もう学者としてはね、このデータを活かさなきゃいけないわけですよ。例えば、大体どこで感染したとか、それから行政はそれに対してどうしたとか、どういうものが有効だったとか、そういうことをもう一番早くね、で現在まあ風邪が3種類流行ってますけども、そういう時にはどうするのかっていうのが今までとは全く違うステージになればこそですね、この3年間の僕らの社会的な経験というのは有効に生きるんですけど、全然生きてないですよ。それよりかむしろ罵倒し合いとかね、そういうものにこう流れてしまってるわけですね。それで私はね、こういったその人間の判断力が弱まってきた。もしくは悪いことといいことの区別がよくできなくなった。ということですね。それからまあ、私の発言に対するいろんな批評を見てもね、必ずしも論理的できちっとしたレベルの高い、しかも方向性が日本を良くしようっていう方向性に基づいた発言っていうのがね、あんまりないんですよ。で、これは僕ばかりじゃありません。僕の発言ばかりじゃありません。他の人の評論家の発言だとか、学者の発言とか、そういうのに対するね、要するに前向きに、レベルを上げてって前向きに議論して、その結果我々の国が、日本が栄えて、そして子供にもいい、環境の国を引き継げるっていう、そういうこう、なんていうかね、こう、見てるところの目標がね、見えないっていうか、なんかこう自分だけが、だから去年もそうだし、ずっとそうだから、まあ、今年の言葉にならないんでしょうけど、それは今だけ金だけ自分だけという、そういうその風潮がね、もう日本に蔓延してるんですよ。これはね、早くやめなきゃいけません。そういう世の中になったからしょうがないねなんて言ってたらダメですよ。やっぱこれは我々の世代がもたらした悪い結果なんですね。次世代っていうのは必ず前の世代、もしくは前の世代の人の正しさが効くんですね。ですから、例えば我々は今ある程度の生活をしてます。ある程度の生活を、まあ、少しは最近ね、税金が高くなったり、給料が上がんなかったりして、物価が上がったりして、少し住みにくくなってきましたけど、それでもですね、まあ、世界一流の生活はしてるんです。それはやっぱりね、戦争で戦って、日本を植民地から守って死んでくれた先祖。高度成長で、もう毎日毎日頑張ってくれた真面目な、僕らが一世代上の人たち。その人たちの頑張りで今、我々はいい生活をしてるわけですね。だけども、昔の日本人はね、そういう心構えでやったんですよ。実は江戸時代には武士道ってのがありますけどね。これは武士道がなぜできたかったら、その前の戦国時代に、やっぱり戦争が厳しかったから、国内ですけど、これ国内戦争ですけどね。国内戦争が厳しかったから、そこでやっぱり騙すとかね。それからなんかそれ乗っ取るとかね。今、参政党が今年そうなっちゃったと同じようなことが行われたわけです。その行われるっていうのは時々歴史上出てくる。それしょうがないっていうか、本当は良くないですよ。本当は良くないけども、まあ人間というものがいる限りはそういうことも起こるわけですね。まあある意味じゃしょうがないわけです。しかし、しょうがないの後、実は武士道が出てきたわけです。戦国時代の乱れを直すために、人間はもう少し誠実にはしていけない。誠実を胸とした支配層は特に誠実にはしていけない。だから武士階級は武士道で精神を鍛えて、でお金に接近せず、徒党を組まず、自分一人一人の精神力を高めていかなきゃならないっていうのが、まあ、江戸時代の武士道なんですね。だから人間は時々崩れていくんですけども、崩れていくやつを補正していく。その補正していく力。それはやっぱりね、正直であって、誠実であって、真面目である。それがやっぱり一番大切なんですね。まあ私が参政党のことを随分触れたのはね、 私の名誉でも何でもありません。私はもう名誉も十分にもらってますし、生活もまあ、僕はあまり派手な方じゃないんで安定しております。ただ心配なのは子供たちなんですよ。私たちの子供たちが苦しむ。今は80万人が少子化だと言ってるけど、これから30年後、今の子供たちが就職したり社会で活動する時の日本にある会社の従業員の収容人数は80万人ないんですからね。もうその、行く先がダメだっていうことになっちゃってるわけですね。そこのところに僕はね、今度の参政党の二枚舌とか、まあ、そういう問題が出てきたわけですね。それに対して国民が厳しくなきゃね、やっぱりダメじゃないかと思います。その時は本当に判断力だけが勝負なんですね。この判断力が人間の判断力、冷静な判断力が崩れてきたら、やはりそれはね、やっぱりその国はダメになります。その国は一人一人の力の合計が国の力で、それが我々の子供たちを幸福にするという、そういう力になるわけであります。その点で、私にとっては非常に残念な一年でしたけど、またそれをバネとしてですね、日本の再生を考えていかなきゃいけないなと、まあ、そういうふうに思っております。